はい、こんにちは。ワンイシュー第15回目やっていきたいと思います。
はい、
まあ、この番組はですね、ロップスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人でスタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていくという番組でございます。で、今回は15回目というところで、
はい、
僕がテーマを持ってきました。
お願いします、
はい、今回のテーマはですね、早く決めることは正義なのかというテーマで話したいなと思ってます。
はい、
はい、でも基本的にスタートアップにおいては何事もこう早く決めるってことは結構正義として語られることも、まあ、世の中的にも多いと思いますし、まあ、ロックスにおいても今までかなりそこのスピード感というかスピードっていうのを重視してこう早く決めるってことを大事にしてきたなって思うんですよね。
うん、
でもそれって多分あらゆる状況とか、なんだろう、意思決定の対象とかによっても結構変わるんじゃないかなっていうのが最近結構思ってることなんですよね。
うん、
なので今日はちょっとその辺の、まあ、決めることにおける速さっていう要素ってなんかどういう場合においては大事でどういう場合によっては大事じゃないかったりするのか、そういう、まあ、要素があるのかっていうところをちょっと話していきたいなって思ってます。
なるほど。
うん、
ってことは最近大事じゃないってタイミング経験があったんですか？
そうですね。
早くじゃないと。
そうですね。まあ、でも、まあ、昔は本当になんか決めることって本当早ければ早い方がいいなって思ってたわけですよ。
うん、
で、じゃあ決めれないことってなんで決めれないの？情報が足りないの？っていうこととか、うん、じゃあそれっていつまでにどの情報が手に入るの？っていうこととかをこうひたすら突き詰めて、
うん、
今決められることは全部その場で決めるっていうのを結構大事にしてきたんですよ。
うんうんうん、
でもそうじゃなくて意思決定ってなんかあれなんですよね。あの元メルカリの柏田さん、
うん、
がなんかノートに書いてた考え方が結構しっくりきてて、
うん、
なんか意思決定っていうのは ROI だみたいなことを概念としてこう言ってらっしゃったんですよ。
うん、
意思決定はこう正しさっていうことと、うん、速さっていうことと納得感っていう3つの要素があるみたいな、
うん、
で、それぞれ全部ない大事なんだけど、うん、結局それをどのバランスで、取り入れて意思決定してるのかっていうことをちゃんと考えながらやることが大事だみたいな。今まではなんか全部早く方がいいと思ってたけど、
うん、
でも結局、まあ、そこでそれを実行する人たちの納得感がなければ、うん、結局決めた後に遅くなっちゃうとか、
うん、
で実はなんかいや本当はもっと情報集めてたらより正しいかろう意思決定ができてたんだみたいな、その正しさの論点とかもあるっていうこととかに、
うん、
なんかその記事を見てすごく僕の中で腑に落ちたんですよね、
うんうんうん、
っていうのがまず1個あります、
うんうん、
でもう1個が、うん、なんか対人においては、
うん、
こう決めないっていう判断、
うん、
スタンスをあえて取らないっていうことがなんかめちゃくちゃ大事なんだなっていうのに最近気づいてきたんですよ。
おう、
なんでその2つについて話したいなと思ってます。
おうおうおう、
じゃあ前者の方から話していきたいんですけど、なんか前者について、
はい、
こう意思決定において山さんが大事にしてることとか、なんかその速さ正しさ納得感みたいな、もしかしたらそれ以外の要素もあると思うんですけど、
うん、
その辺でなんか意識してることとか大事にしてることとかってありますか？
まあ、基本的に意思決定は実行され、うん、その意思決定が実行された後の状態、その結果得たいものからの全て逆算だと思ってるので、
うんうん、
そのまあ、よくね、あの前の多分ワンイシューでもなんかこう、
うん、
実行力が大事みたい な、
うんうんうん、
なんか話が多分そんな回があったと思うんですけど、
うんうん、
その結局早く意思決定をしようが、その意思決定が機能しないで実行されないのであれば、
うんうん、
かけるゼロだと思ってるので、
うんうんうん、
その、まあ、基本的には掛け算かなっていうふうに思ってます。
うんうんうん、
なので、納得感が、必要な時もあれば、
うん、
いらない時もあると思ってて、
うんうん、
いらなくても実行が可能な時、 の状態、それはチーム状態だったりとか、うん、意思決定するものの大きさだったりとか、
うん、
によっては納得感なくても動かすっていう時もあるし、
うんうん、
納得感をこう作る暇すらないぐらい緊急事態の時もあるし、逆に納得感があった方が、
うん、
全体としての結局実行までのスピードだったりとか、
うん、
実行によって得たいものっていうのが大きくなるっていうのであればそっちを取るし、
うん、
まあ、結局なんだろうな、意思決定っていうのはそれをやった実行したことによって得られるものをどう最大化するかなので、
うん、
意思決定単独で考えるというよりは実行までをセットで考えるっていうのは基本としてやってることかなと思いますね、
うん、なるほどですね。じゃ決める前にこれが実行された時に何を得たいのかとかどうなってたいかっていうのを意識しながら、
うん、
その後工程の内容とかあとチーム状態とかの要素も加味して何を重視して決めるかっていうのを結構意識してる
そうですね。なんで、まあ、めちゃめちゃその意思決定をした後にどうなるのかを想像するっていうのは必ずやるところかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。
なんで誰がする意思決定なのかとか、
はい、
誰がそれを伝える役割として担うのかによっても、
はい、
それで全然違う、
はい、
と思うんですよね。
はいはいはい、うん、そうですね。
そうなのでどんな意思決定であっても人を動かせる人もいるし、
うん、
そうじゃないチーム状態の時もあるしとか、
うんうん、
その状況とかに応じて、
うん、
その意思決定の仕方も変えるし、
うん、
進め方も変えるし、
うん、
っていうのはあるかもしれないですね。
なるほどですね。で決める対象と誰が決める、誰が伝えるっていうところのなんか誰が当事者かっていう話、
うん、
とあと多分伝える対象の人が誰かっていうところとかを、うん、も加味しなければいけないと思うんですね、
うん
うん、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど、ありがとうございます。うん、前者はそんな感じか。
うん、でもなんか一個言っておきたいのはなんかあれかな、その納得感がなければダメみたいな風潮ってあると思うんですよね、
うんうんうん、
世の中
ありますね、うん、民主主義とはまあそういうことですよね、う
ん、あれは間違ってるよね。
なるほど、
うん、あれは間違ってると思いますね、
うんうん、
なんかその本当に納得感によって得たいものがその先にあるのであればいいんですけど、
うん、
納得感があることが大事であるっていう前提は概ね間違ってると思ってて、うん、
はいはいはい、
納得感を醸成するプロセスの中で、
うん、
間違って意思決定をしてしまうこともたくさんあるし、
はいはいはい、
うん、納得感ってあくまでも手段の一個でしかないと思うので、
うんうんうん、
うん、納得しなきゃダメっていうのは違うかなっていうのは思いますね、
はいはいはい、
納得すれば、納得することが一番正しいのであれば全部多数決にしていいだけの話なんで、
いやそうですね、
うん、それは全部多数決ゲームにしましょうっていう話、
うん
う
ん、
そう、それをなんだろうな、世の中みんなもう組織がそれに気づいて、うん、本当にそれが正しいのであれば、
うん、
その多数決を簡単に取る仕組みが世の中にもあるはずなんですよね、
うんうんうんうん、
でもないじゃないですか。
そうですね。
ないってことは、
うん、
あまりそれは効果的じゃないっていう話だと思うので、
そうですね、
うん、その納得感が全てになるのはすごく良くないなと思うし、
うん、
特にスタートアップことスタートアップにおいては、
うん、
その異常なことをやるとか、
うん、
異常な意思決定でその世界を変えていったりとかっていう場面がたくさんあるので、
うんうんうん
うん、それはなんか納得感を大事にしすぎるのは良くないかなっていうふうに思います。大事な場面もあるけど、
はいはい、そうですね。納得感があってあることを前提にしちゃうと、まあ、その納得感を醸成するプロセスにおいてその意思決定がすごい丸くなっちゃったりとか、
うん、
平凡なものになっちゃったりとか、
うん、
あとはそのプロセス醸成するフェーズで、まあ、時間がすごくかかっちゃう、
うん、
っていうことは確かにありますよね、
うん、
まあ、だからそうだよな、まあ、あとあれですよね、全員が結局同じ前提の情報を完全に共有するってことってやっぱ無理じゃないですか、
うんうんうん、
だからこそ一定そこって役割として異常してると思うんですよね、うん、それをこう、うん、レポートラインとして情報ある場所に集めて、
うんうん
うん、だからこそそういう、まあ、会社って結構そういうやり方がやっぱ多いなっていうのは思いますね、
うん、
まあ、だからやっぱ 何を意思決定したいのかによってやっぱ変えるべきだなっていう感じですね。
うん、
うん、なるほどなるほど。ちょっと後者の方が僕は最近一番の気づきだったんですよね。
うん、
で、まあ、何かでいくとやっぱ対人において早期に結論を出さないっていうスタンスが結構チームとか組織においては大事だなって思うんですよ。
うんうんうん、
でどういうことかっていうと、なんか完全に人のことを理解するって、まあ、そもそも無理じゃないですか。無理だと思ってて、その中で、例えばちょっと断片的な情報とかなんかによって、あ、 あの人はこういう人だなって例えば決めつけちゃうことってなんかやっぱ偏見を生んだりするし、やっぱでも逆にいくと、いやいやもうあの人はこういう人だからいいよって諦めちゃうってことはなんか分断を生むっていうのを、話として言ってたんですよね。でそれ聞いてめっちゃなるほどなって思って、でそれってなんかどういう話かっていうと、あのNHK の100分で名著っていう番組があって、
はいはい、
そこで、なんだっけな、黒い仮面白い皮膚っていうフランツ・ファノンさんって人が書いた、なんかそれは黒人の精神科医の方とかの、なんか1800年代の本なんですよね。でその本 その名著深掘りみたいなのをやってた時に、それを伊集院光さんが言ってたんですよ。だから何よりも対人に対しては、まあ、だから決めちゃうと偏見になるし、諦めちゃうと分断を生むから、問い続けることが大事だって言ってて、あ、この人はこういうふう、こういう考えで言ったのかなとか、こういう人なのかなとか、自分がなんかその人を接点取った時はこうした方がいいのかなっていう問いをやっぱ常に立て続けるっていうスタンスが大事だみたいな話があって、なんか結構これって会社とかにおいてもやっちゃいがちだなって思うんですよ。見えた一部の断面でこの人はこういう人だからとか、あ、もうあの人はこういう人なんでいいですって、もう言った瞬間結構終わりじゃないですか。だからこれはなんかチームとしてなんか、まあ、僕も今までそう知っちゃってたこともあったなって反省もすごいあったし、なんか今後はやっぱそういう問い続けるスタンスちゃんと持ち続けないとダメだなって思ったんですよ。っていう話ですね。
まあ、大体なんていうのかな、人の印象、まあ、印象と、大体印象と他人からの情報で、その人の偶像ほとんど出来上がってると思うので、まあ本当に自分が 見たものだけにそぎ落とすと、まるっきり実は違う人であるみたいなこととかって、めちゃめちゃあるんですよね。
めっちゃありますよね。
めちゃめちゃある。まあ難しいけどね、当然、長くその人と一緒にいたことによって、こう見えてくる側面もあるわけじゃないですか。なのでその自分じゃない誰かが、長く時間一緒にいたからこそ、見た景色だったり状況だったりっていうのがあって、それもその人の本当の姿だと思うし、すごい参考にはなるとは思うんですよね。まあ、ただ最終的にはやっぱ自分が向き合ったその時間だけで最後は判断すべきなんだろうなっていうのは、思うところかな。
なるほど。
だから本当に何だろう、長い時間をかけないと、その人のことを多分ね、相当深いところまで多角的に理解するって難しいから。
いやー、そうですね。
だからなんか、まあ今人事領域でさ仕事するわけじゃないですか、私は。
そうですね。
まあいろんな人がいろんな話聞くわけですよ。で誰の話を一番参考にするかっていう話もあるわけじゃないですか。
はいはい。
これって
そうですね、
同じ人から聞く、一人の人に対して 5,6 人から意見聞くわけですよ。
そうですね、そうですよね。
すごい難しい話で、で自分はそんなに関わり深くないみたいな、どうすんだみたいな、っていうのはすごい難しいなとは思いますよね。
そうですね。 でもやっぱそこはあれですよな、でもそうだよな、全部一次情報を取りに行くわけにはいかないし、その一次情報って往々にして、なんだろう、その人のあくまでも一側面しか映さなかったりするわけじゃないですか、うん、っていう意味だとおっしゃる通り、なんか誰から見たどの時のどの人の情報をどう捉えるかっていうのってめっちゃ難しいですよね、
うん、そうだね。だから、まあ人間そんな難しいものであり、本来なんか今の世の中の時間の進み方って、うん、もうそこからこう外れちゃったと思うんですよね、
うんうんうん、
その世の中の動き方だったりとかスピードっていうのが人間を理解する時間軸を超えてしまった時代に入ってると思ってて、で結構スタートアップとかもその極地に近いものだと思ってて、だって働いたことがない人たちがたった数年で成果出せとか言われるわけですよ、
うん、
おかしな話じゃんみたいな、
うん、そうですね、
ね、その音楽の世界でバンドなんてさ、うん、何十年もさ、
うん、
何十年も同じバンド組み続けてさ、
うん、
やっといい曲を作っていくみたいな、
うん、
話なのにさ、
うん、
スタートアップってこう、
うん、
2、3年でね、
うん、
ワンチームになって、
うん、
こう成果出していきましょうみたいな、
うん、
結構おかしな話だよね、
うん
うん、
まあそうですね、
そうだからすごい人間にとって今難しい環境だったりとか時間軸に立たされてると思ってて、
うんうんうん、ああなるほど、
はい、ってなった時に、うん、スタートアップ特にスタートアップに求められる人物像って何なんだろうってことなんだと思うんですよね、
うんうん、
そう でその時にその多面性を、
うん、
がない人っていうのは多分重宝されやすいんだと思うんですよね、
はいはい、
分かりやすい人、
はいはい、率直な人ってことだよね、
そう、は分かりやすいから、
うん、
常にみんなに対して同じ姿だから、うん
はいはい、
そのみんな見方も一緒だし、
はいはい、
だから分かりやすくて、
うん、
この人はこうであるっていうのがあまりブレない、
うんうんうん、
っていう人は、
うん、
まあ、スタートアップ向きなのかもしれないですね。
あー、なるほど。
短い時間軸である程度みんなのその人に対する見方が決まるから、
うんうんうん、そうですね、
うん、
確かにな。
そうじゃない人はやっぱり時間がかかるから
複雑で、そうですね、複雑だしちょっと怖いなって思います。あ、そんな一面もあるんだ、
うん、でもそれが普通の人間なんだよ絶対、うん、
まあそうですね、
うん、
なんていうんだっけ、なんか文人主義とかも言いますよね、
うん、
そうなんかやっぱ所属するコミュニティによってその人自体も全然違うキャラというか、
そう
こう一面を持ってるみたいな、
そう、それが普通、人間にとって
現代社会、そうですよね、うん、
普通のはず、
うんうん
うん、そう、
なるほど。いやでもだからこそなんか結構そういうのってなんかこう一面を誰かから聞いたときに、あ、この人ってこういう人なんだってこういうその自分の中での第一リアクションを取っちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
それはやっぱ良くないなって思って、
良くないね、
うん、保留しなきゃいけないなって思って、だからなんかそれこそスタートアップにいて早く決めること、早く判断することが大事だっていうのが僕の中でも今まで染み込みすぎてて、
うんうんうん、
それを保留できないんですよ、
うんうんうん、
でもいやいや対人においては、いやこれってあくまでも誰かから聞いたこういう一面でしかないから、うん、なんかこういう一面もあるのかもな、でも分かんないなってぐらいにとどめるっていう、
うんうんうん、
なんか能力、
うんうんうん、
保留する能力みたいなのがなんかすごい僕の中で、ああそういうのも大事なんだっていうか大事だなっていうのがなんかうまく気づけた感覚があって、
うん
うん、でもまあ最終的にはおっしゃる通りどこかで何かしらの判断、あ、それは人に対する判断っていうよりもなんかの意思決定とかをするタイミングで今ある情報で判断しなければいけないこともあると思うんですけど、
うん、
一回決めちゃったらやっぱもう後から入れる情報なんてバイアスかかりまくるじゃないですか。
そうだね、
うん、だからそこでやっぱ保留するっていう力がやっぱすごい、うん、特にこの現代社会においてはやっぱ大事なんだろうなっていう、うん、もうなんか、まあ、対人だけじゃないかもしれないですね、
うん、
ファクトが分かんないこととか、
そう、
うん、オリンピック開催すべきかみたいな分かんねえけど、パッて一回決めちゃったら多分、例えばじゃあ、いや開催しない方が絶対いいですみたいな話になったら、多分そういう情報しか、例えば SNS でいいねしちゃったりすると、もうタイムラインにその情報あふれるわけじゃないですか。多分どんどん偏っていくんですよ。それこそアルゴリズムによって踊らされまくって意見は多分どんどん変調していくみたいな結構あると思ってて、 だからやっぱり時事情報取れなくて判断つかないことに早期に結論を出しすぎないっていうのって実は大事だなっていう話ですね、
うんうんうん、そうですね
そうっすね。だからまあ結論としては何だろう、早く決めること大事だし、まあそれって正しさとかもちろん納得感とかいろんな判断いろんな軸が要素がある中で、まあやっぱ最終的にはバランスというか、自分がどれを重視してなぜその場面でそれを重視して意思決定したのかみたいなこととかをやっぱちゃんと理解してこうする意思決定するってことがまず大事って話と、やっぱり結論をすぐ出しすぎない方がいいっていう対象物もあるなっていうことはすごい最近の学びだったっていう話ですね、うん、って感じですね今回は。
はい、
はい、ぜひ面白いと思った方は最近聞いてるよっておっしゃっていただけるととっても嬉しいので、増えてとっても嬉しいので、ぜひ面白いと思った方はツイートとかして意見もいただけると嬉しいです。ぜひフォローもよろしくお願いします。それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。